ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はたくさん来ていただきましたね。
そうなんです。
はい、どんな方々なんでしょうか。
はい、今日は、県民躍動室県民課で産業観光を担当している室長補佐兼県民課長の藤本明さん、それから、西宮土木事務所河川砂防課で河川や土砂崩れなどの防災事業を担当している前克也さん、天ヶ崎港管理事務所施設課で天ロックなどの電気系統を担当している井野光平さん、阪神北県民局地域振興課で観光を担当している森川博明さんに来ていただいています。
はい、
4人は、うん、今年の7月から9月の約3ヶ月間なんですけど、若手職員の政策課題研究などの、活動に参加してくれたメンバーなんです。
なるほど。ちょっと待って、でも若手職員の政策課題研究などの活動っていうのは初めて私聞くような気がするんですけど、はい、どういった活動なんですか、石田さん。
はい、若手職員政策課題研究は、今年度新たに始めた取り組みなんですけれども、館内の政策課題について、若手や中堅の職員が県民や関係者との対話や現地調査を通じて研究し、政策課題能力の向上とボトムアップ県政の推進を行うことを目的として実施しています。
はい、
政策課題のテーマは職員から募集して2つに決まり、メンバーは主体となる阪神南県民センターから14人、阪神北県民局から1人、天ヶ崎市から2人の計17人が立候補または所属推薦により集まりました。今日は2つのテーマのうちの1つ、ものづくり産業の再活性化とイノベーション創出についての活動内容を4人からご紹介いただきます。
なるほど。これ若手職員って何歳かな。
これはじゃあ藤本さんにコメントをいただきましょう。
ちょっと教えてください。
若手職員は私が50代で、私はプロジェクトリーダーということで、皆さんをまとめるというような立場でして、実際は若手に活動していただきまして、大体30代40代ぐらいが中心に、やっていただいてます。
なるほど、リーダーありがとうございます。すいません。はい、ということで藤本さん、前さん、井野さん、そして森川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず前さんにお伺いしたいと思うんですが、なぜものづくり産業の再活性化とイノベーション創出が政策課題研究のテーマになったんでしょうか。教えてください。
はい、兵庫県はものづくり立県と言われておりまして、中でも阪神地域というのは経済の規模を表す総生産に占める製造業の割合というのが 24.2% で、全国がだいたい 19.3% なので、それよりも高いと、でまた特に天ヶ崎と伊丹の漁師を合わせると 35.4% となりまして、全国平均のおおむね約2倍になると、などのものづくりの盛んな地域となっています。ただ最近の統計によると、従業員が4人以上の製造業の事業者数というのが約10年前と比べて約2割も減少しているということになっています。で、ものづくり産業というのは雇用はもちろんですけども、技術の開発とか生産、販売、出荷を通じて地域の経済の重要な担い手であり、他の産業とか関連企業への波及効果が非常に大きいものです。で、事業者数の減少というのはその状況を改善するためにも、ものづくり産業の再活性化とイノベーションの創出というのは私たちの取り組むべき課題の一つだというふうに考えております。
なるほど、ありがとうございます。では続いて井野さんにお伺いします。どのような活動をされましたか。
はい、まず関係者へのヒアリングを行いました。 3つのグループに分かれてものづくり企業が集積する尼崎市や伊丹市の中小企業を中心に計12社を訪問しました。訪問先の企業は商工会議所や工業会などから紹介いただきました。あと大学の研究者とマッチングなど産学連携を支援する企業やスタートアップを支援する企業などにお話も伺いました、
うん、
次に各グループからヒアリング結果を報告し合い今後の取り組みの方向性について意見交換するとともに検討すべき課題を整理しました。最後に意見交換や課題整理関連資料を参考にメンバーそれぞれが考えた解決策の素案を発表意見を出し合い最終報告にまとめました。
はい。
私たちは計5回の検討会を重ねものづくり産業の再活性化とイノベーションの創出には阪神地域のものづくり企業と社会課題の解決などで様々なアイデアを持っているスタートアップ企業などが連携し互いの強みを生かしながら研究開発に取り組める仕組み作り例えばオーブンイノベーションが有効ではないかと考えました。
なるほど、ありがとうございます。井野さんにはいつもねアマロックのお話とかねしていただくんでちょっと新鮮ですね今日はねありがとうございます。じゃあ続いて森川さんにお伺いします。オープンイノベーションとはどのような取り組みなんでしょうか。
さまざまな革新や変革に取り組むイノベーションの手法の一つです、
うん、
はい、社外の垣根なくアイデアやノウハウ、技術を取り入れて革新的なサービス、新規事業、ビジネスモデルなど新たな価値を創出する手法を指します、
うん、
外部の知識や技術を取り入れることで事業推進のスピードアップも図ることができます、
うん、そうかそうか。じゃあものづくり企業からどんなお話が聞けましたか。前さん、
はい、まず自動車部品の製造業者さんからは時代の流れに伴って需要の変化への対応として電気自動車の部品への参入を検討しているという話であったりとか、うん、製薬関連の、企業さんからは、国内の需要が飽和状態なので電子機器であったり電池部品食品業界の開拓を考えているといったお話がありました、
うん、
でまた大手企業さんからの仕事だけでは業績が不安定で特にやっぱコロナ禍では大手企業さんからの発注が減った時に実感しました。経営を安定させるためにも自社の製品を開発して、うん、でリスクヘッジをしたいというような声であったりとか、
うん、
企業同士の連携が少なくて情報交換とか人脈は広がる機会がないなというような意見をいただきました。
そして
他にもですね、うん、新たな事業分野への参入が自社製品開発に意欲的な企業がある一方で大手企業の下請け企業は短期的な利益確保の業務に追われている。受注の仕事で手一杯で新規事業に取り組む余裕がない日々の業務に追われて5年10年後の将来像を考えたり新たな事業分野への参入や自社製品の開発などに取り組もうとする意識が低いと感じる企業もありました。
なるほど、まあ、こうやって皆さんいろいろねこう取り組む中で感じられたこととか気づいたことがいっぱいあるわけですよね。じゃあものづくり企業の連携相手になるスタートアップを支援する企業ですとか産学連携を支援する企業っていうのはどうでしたか。森川さん、
はい、連携相手のスタートアップ支援企業からは阪神地域のものづくり企業と組んで仕事をするメリットこれが求められるというお話を聞きました。はい、スタートアップ企業は一般的には大手企業の知名度ですとか資金力など、うん、そういったものをメリットと考えているといった意見をいただきました。
はい、
ものづくり企業の多くは中小企業であるため、阪神地域のものづくり企業の知名度の向上など、スタートアップ企業が連携したいと思うメリット作りこれが必要と感じました、
うん、
また産学連携を支援する企業からはオープンイノベーションを通じた連携の成功の鍵は経営者や経営層の意欲、自社の足りない部分を正確に理解するこれが大事だという意見もあり、
うん、
ものづくり企業の意識改革も大事だと思いました。
はい、
はい、私たちはヒアリングでの現状や課題を踏まえて、ものづくり企業産業の再活性化に有効と考えていた阪神ものづくり企業とスタートアップ企業などとのオープンイノベーションの仕組み作りを一旦見直しまして、
うん、
まずはスタートアップ企業などから連携したいと思われる阪神ものづくりブランドの情勢これに取り組むこととしました。
なるほどね。阪神地域のものづくりブランドを醸成していくにはどのような取り組みが必要なんですかね。前さん、
まずですね阪神地域のものづくり企業の情報力とか技術力の向上で半導体の関連などの成長産業分野への 参入を促していきたいと思っております、うん、それには3つございまして、まず1つ目は、分野別の仲間作りというのをしたいと思って提供したいと思っています。これは技術者同士の交流を促して課題解決のための気づきであったりとか新たなアイデアを得る場を提供したいというところです、
はい、
で2つ目はその気づいた課題解決のために地域の支援機関につないで技術の高度化であったりとか経営基盤の強化を図るということで、最後に、競争的資金の獲得にも獲得も視野に企業が抱える課題解決のための勉強会であったりとか成長分野の動向、企業のニーズ、技術のシーズンなどの最新情報を提供するような分野別のセミナーを開催して新たな分野への参入であったりとか新製品の開発への意識改革を図りたいというふうに思っております、
はい、
でその他、まあ、阪神地域のものづくり企業というのは、まあ、高度な技術を持っているのでそれをアピールする機会として東京とか大阪で開催される技術展への共同出展や、うん、例えば東大阪の中小企業さんが作られたような人工衛星のマイド1号の開発から打ち上げへの取り組んだ事例のようにですね、うん、有志が協力し合ってこれまで難しいんじゃないかと言われていた製品作りへのチャレンジもしてもらうっていうのも面白いかなというふうに考えております、うん、
はい、
で話題性のある、まあ、こういう課題にチャレンジする姿っていうのは阪神作りのも、あ、阪神のものづくりが注目される非常に絶好の機会であるというふうに考えております、
うん、
でこういうような取り組みがですね経営者であったりとか経営層の意識改革阪神ものづくりの強みや魅力の見える化他地域に負けない競争力のある産業の育成にもつながり大企業でなくても一緒に仕事をしようと思ってもらえるような阪神ものづくりブランドというのを醸成していくことが、そういうのが醸成していくのではないかというふうに考えております。
はい、
また仲間づくりでの勉強会を通じてこれまでいない企業ネットワークが生まれることも期待しています。阪神ものづくり企業の多くを占める中小企業は高度な技術力が強みでありその技術力が大手企業から認められ大手企業の下請け企業との取引による縦のネットワークが構築されそれは下請け企業の安定した経営を実現してきました。その安定は一方で大手企業とのサプライチェーンとして発注された部品を供給すればよい同じものを作り続ければ良いといった考えにつながり、
うん、
コロナ禍の国際紛争などの経済情勢の変化によりサプライチェーンが途切れた場合危機感が少ない状況とも言えます、
うん、
また5年10年後の将来を見据えたビジョンを考える必要などなく当然新たな分野への参入や新商品開発に至る発想も生まれない状況であります。
はい、
市場の価値観が多様化複雑化し変化の激しい経済環境の中でさまざまなニーズに応えていくにはさまざまな業種の下請け企業が勉強会などを通じて技術を高め合いつながり合う新たなネットワーク横のネットワークが有効ではないかと言われております、うん、下請け企業が大手企業とのサプライチェーンでの取引があるこれまでの縦のネットワークを生かして優れた技術を維持し経営を安定させるとともにさまざまな業種がつながり合う横のネットワークこれを構築しそれぞれの専門分野を生かした課題解決ですとか、新製品作りに取り組んでいくこのような縦と横の両方のつながりを活用しながら成長していく、二刀流への阪神ものづくり企業を発展することができればと思っております。
二刀流いいですね、はい、まあ、そうした仲間づくりに参加してくれる企業があればいいですよね。
そうですね、まあ、今回この政策課題の研究で取りまとめた内容というのを実現するにはこの勉強会に参加していただくことや半導体関連などの成長産業の参入にチャレンジしようとするやる気のある中小企業さんが集まってくれるかどうかというところが非常に大きな課題になると感じています。
うん、
で自分たちの強みがその分野にどう活かせるのかというのが分かっていない企業さんは、まあ、そう多くないのではないかなというふうに考えているところでそこでまあ我々としては来年度はこの新たな分野であったりとか成長産業に参入が可能な潜在的な強みを持つ企業を見つけ出すとともに阪神地域としてどうしてもどういう分野に強みがあるのかというのを調査してで業界の動向企業のニーズ、技術シーズ等の最新情報を提供する分野別のセミナーを開催してものづくり企業の経営者であったりとか経営層の成長意識や自己 改革意識の向上を促していこうと考えています。このためにその活動をするのに必要な費用を来年度の事業として予算要求しているところでございます。でちなみに、まあ、阪神地域には近畿高エネルギー加工技術研究所、通称安比さんと呼ばれるものであったり、ものづくり支援センター、 OIC 天ヶ崎、商工会議所、工業会、経営者協会などがあり、県内でも兵庫産業活性化センターや新産業創造機構、通称ナイロさんなどもあるなど、ものづくり企業を技術面、経営面での支援機関が非常に充実しており、ものづくり企業の成長をサポートする体制が万全です。でものづくり産業の再活性化とイノベーションを創出には最適な環境が整っていると考えています、で企業の皆様と一緒にこの阪神ものづくりブランドを一緒に高めていきたいと我々は考えておりまして、企業の皆さんの強みを生かして東京の大田区や東大阪、燕三条にも負けないような阪神ものづくりブランドまでしっかり高めていきたいというふうに思っております。
頼もしいですね、話聞いてたらね、すごいな。で若手職員の政策課題研究などでの活動が来年度事業ステップに、阪神ものづくりのブランドの醸成、そしてものづくり産業の再活性化とイノベーションの創出へつながればということでね、そうなっていくといいですよね。素晴らしい取り組みだと思います。じゃあこの活動に参加してみてよかったこと、企業ヒアリングでのエピソードなどありましたら聞かせてください、井野さん。
はい、私はこういう施策とか考えるということを今までしたことがなくて、その施策を考える過程を知ることができたことが良かったです、それとですね、あのヒアリングを行う際にですね、数多くの企業が協力してくださったり、協力してくださり、行政の影響力の大きさと、また行政の期待の大きさを感じることもできてよかったです。
そっかそっか、よかったですよね、本当にね。じゃあ森川さんどうですか。
はい、実際に企業にヒアリングするという今までにない機会をいただいたことで、資料を読んでるだけではわからない現場の生の声をの重要性に気づくことができました。普段やっている業務、観光を普段やっておるんですけれども、それとは違った視点で阪神地域を捉えることで、より地域のことを深く知ることができました。でまた今回の、政策課題研究メンバー、さまざまなメンバーがおりまして、土木事務所や県税事務所など普段業務で関わらない人とのつながりができたことで、できたことや、また自分と違ったキャリアを持つ人が多く参加していたので、新たな視点からの意見にたくさん触れて、いい刺激になりました。
いいことです。はい、まえさんはどうでしたか。
私も同じでですね、こう様々な職種の職員さんが、今まで話することもなかったようなところがおられたので、仕事の場以外でも、交流会とかをしてですね、他の仕事ってこんなことしてるんだよっていうことを知ることができた非常にいい機会だというふうに思っております。これが普段の業務である私は、インフラ整備っていうのを担当してるんですけども、それ以外のこの産業系っていう県の施策を検討するっていうのは、兵庫県の職員として今後幅広い視点を非常に持つことができたなというふうに思っております。
素晴らしい。はい、井野さん他にもあるんですよね。
そうですね、またヒアリングも私初めて行ったんですけど、その話を伺う際にですね、やはり相手は専門家なので、やっぱこう専門性ある知識というのをまた十分に調べておかないことがまた大事だなというふうに感じました。
前さんそのあたり。
そうですね、私も相手企業さんの製品であったりとか技術に関する詳しい内容というのを我々から質問しなければならないので、非常に十分な準備っていうのが必要だなというふうに感じました。でまた相手様がですね、会社の経営に携わる方々ばかりなので、その方に貴重な時間を取っていただいているので、失礼なこと言わないようにというところで非常に神経を使ったというところではあります。
勉強になりますね、いろいろとね。森川さんは。
そうですね、経営状況ですとか将来への展望っていうのは企業によって様々でして、それぞれに合わせたヒアリング方法というものを工夫していく必要があったため、各業界の前提知識ですとか経済情勢、多くの引き出しを持っている必要があるなというふうに感じました。であまり引き出しがなかった私はですね、その企業のことを事前によく調べて、で相手の話をしっかり聞いて、自分なりでその場で素早く解釈するということを心がけました。
すごい経験ですね。はい、井野さんどうぞ。
またですね、ヒアリングを通じてですね、阪神地域がやっぱ改めてですね、ものづくりの 阪神地域がものづくりの強い、うん、強い地域として大手企業や大手企業からですね部品や製品の製造を委託されている高い技術があるというのをまた再実感しました。